CQ. Ham for Girls。
CQ ハムフォーガールズのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と
JI1KTI 原田美由香です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、世間はね、大型連休ゴールデンウィークでございます。
ゴールデンなね、お休みの日なんですけどね、
う
ん、
知ってた？普通いろんな番組ではゴールデンウィークって言うけど、うん、某国営の NHK さんは言わないんだよ。
なんて言うんですか？
だから大型連休っていうの。
ああ、まあ、相性みたいなもんですもんね。
あのね、こうなんかあれってなんか固有名詞ってなんかなんだよね、ゴールデンウィークって。だから NHK さんはそういうの言っちゃいけないのね。あの、個別の商品名とか。だから私一回ね、水戸納豆みたいなこと言っちゃったらなんかダメで、水戸の納豆だったらよかったんだけどとかなんか言われたことあった。
難しいんですね。
難しいのよ。ね、もうだから大型連休です。
大型連休です ね。コミュニティ放送も
さあ、ね、大型連休、美由香さん、大型連休といえば
大型連勤です。
でもう忙しいんで、結婚式？
結婚式ですね。
結婚式このお休みにやる人結構いるんだ。
ゴールデンウィークというかこの大型連休は多いですね。
あ、そうなの、うん、やっぱりまとめてお休みが取れるから、うん、地方から来る人には便利だしね。
そうですね、遠方から来る方にお泊まりしていただいて、うん、あとはね、あのこの時期ならではの観光をしていただけたりとかする。はいはいはい、春のいい時期じゃないですか、うん、お花もいっぱい咲いてるし、美味しいものもいっぱいあるし、
あるしね、うん、まあこの茨城といえばネモフィラでございますが、
うん、早かったですよね。4月頭中旬くらいからもう
ここ数年早まってるよ ね。
見ごろ見ごろって言って、うん、ね、
本当だったらこのゴールデンウィークがジャストな感じで植えてらっしゃったんでしょ、うん、今まではね。
今まではそうなんでしょうね、うん、でも早いですよ ね。
植えても暖かいから早く咲いちゃうんだろうね。
うん、うん、ちょっとね、涙ぐましい努力をしてくださってるんでしょう ね。
いろいろね、
園芸家の皆さんが
お手入れしたり ね。そうそうそうね、一時期なんかほら花の中に入っちゃってとかって。
そうですよ ね。
確かに綺麗な映え写真を撮るためにはね、そうかもしれないけどね、お花かわいそうだからね、ちゃんと通路から撮ってねって、うんうん、ね、でもそういった仕事だからか行けないけど、どっかでも子供さんたち、あ、子供さんも大きくなっちゃったからもう、
そうなんですよね、
行くっていうのもないんだね。
それぞれがなんかそれぞれに自分たちで楽しんでる感じなので、うん、まあでもせっかく今ね、あの初夏というか春の花がどんどん咲いてるんで、何かを見に行きたいな、1日くらい行きたいなっていう感じです ね。
私はね、少し本当に体力があるんなら、このね、先週言ってたさ、コンパクトな無線機をリュックに入れてちょっと山にも登りたいなっては思うんですけど、なですよ
が
一が
が
車で行けると、うん、
微濁音出ましたね
でもね、ちょっとそういったものにも行ってみたいなって感じしますね。
いいですよね、気持ちいいですよね、うん、新緑の季節。
そうそうそうそう、うん、ね、だからそういったね、運動がてらにね、出かけるのもいいんじゃないのかななんて思って
ね。ね、楽しみが待ってますからね。
そうそう、だからね、今ほら公園でやるほらポタ
も、私がやりたいやつ、
うん、あ、そうそう、うん、もあるからね、
はい、
絶対やっぱりコンパクトな無線機1台あると便利だよね。
便利ですね、リュックに入れて。
そうそうそうそう、
身軽に行きたいですね、
リュックにね、うん、無線機とお弁当と、はい、でちょっとバッテリーも入れないといけないからね、うん、にパソコンと、ちょっと重くなっちゃうけどね、
うん、
あ、でもほら、リュックはが重いとそれだけあれではない、少し
カロリー消費にはいいかな。
そうそう、いいかもしれないよ、
カロリー消費にはね運動量は
運動量は
増すかもしれない ね、
はい、ということで今日も頑張っていきましょう。はい、みゆかさん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りします。
さあ、それでは今日はどんな曲いきますか。
5月大型連休、お出かけに気持ちのいいナンバーを選ばせていただきました。藤井風、キラリ。
あれくる季節の中を二人は一人きり、さらり明けゆく夕日の中を、今夜も昼下がり、さらりどれほど朽ち果てようと最後に笑いたい、何のために戦おうとも時は愛かい、ああ新しい日々は てきたけど全ては夢みたい。あれもこれも魅力的でも私は君がいい。ああ、どこにいたの、探してたよ、
from FM Palloon in Mito, Ibalaki, and is networked to CRT Radio in Tochigi, Kazusa FM in Chiba, and Giftchang Radio in Gifu. Your signal to a brighter day.
はい、ということでお送りしました。キラリ。
スキップしてお散歩に行きたくなっちゃうよね。
そうですよね。なんかやっぱこのゴールデンウィークにぴったりな感じだけどですね。はい、それでは今日も吉田さんとお送りします。
はい、今日もよろしくお願いします。 CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。
はい、吉澤さんももちろんね、ええ、大型連休なんていう言葉はないですね、ええ、
はい、大型連勤です。
お揃いだ。
お揃いお揃い。盆正月ないですもんね。
盆正月っていうかね、あとゴールデンウィークもないですよ ね、
すね、うんうん、今の若い子はダメみたいね。そういうのが欲しいみたいよ、
うんうん、でも本当はねオンオフがあった方がいいですよね、
うん、あった方がいいですけど、うん、私たちは違うとこでたまにオフしてるからね、
うん、
してる、
うん、オフ欲しいな。
あ、美香さん忙しい。私はなんか何でもない時にはボーってドラマを見る時間があるから
大事。本当に、うん、あの脱力する時間は大事。
最近いろんなドラマでね、やっぱりモールスとかね結構使ってるよ。
あ、本当ですか。
コナン君やっぱりもうコナン君は使うね。
コナン君は好きですよね、モールスもね、
う
ん、
そうそうそうそう、うんうん、ね、コナン君見に行かなきゃ。新しいの、うん、
はい、あ、新しいの
新しいなのも 今映画ね。
あ、映画ですね。
はい、はい、さあ、それじゃ吉澤さん、はい、今日はどんなお話ですか。はいはい、
今日もですね、月刊 CQ ハムラジオ2026年5月号4月17日に発売になった号なんですが、ここから話題を拾っていこうと思います。
はい、
まあゴールデンウィークということで、
うんうん、
この間ですねちょっと取材に、
はい、
行ってきたんですね。
何の取材でしょうか。
で場所がですね、 行った場所が日本未来科学館。
はい、
うん、
お台場のとこにあるやつ
ですか。そうです、お台場の、はいはい、あのフジテレビさんとかあるあの一角にある、はい、日本未来科学館っていうところに取材に行ってきました。この施設を取材に行ったんではなくて、
はい、
そこにで開催されるイベントがありましてね、
はい、
それの取材に行ってきたんですけど、まあ、まずその日本未来科学館、いやなかなかね、
うん、
お出かけにいいところなんじゃないかなとふと思いましたね、
はい、
行ってみてすごい綺麗ですしね、
うん、
まあ、ぜひちょっとネットかなんかでこう調べて、
なんかこれ科学の実験みたいなのやってたりなんかするとこですよね。
そうです、あの国立の、まあ、博物館
で、あの伝次郎先生がいるとこ、
あ、うん、そういうイメージ、
ね、そういうイメージですよね、
はい、今いらっしゃるかどうか ね、
ね、はい、
わかんないんであれなんですけども、ね、ぜひ東京にお出かけで、ベイエリア、まあね、この湾岸エリアにお越しいただく際は、
うん、
行ってみてはいかがでしょうかという、
はい、
お誘いを含みまして、
ここで何をやってたんですか。
ここでですね、アマチュア無線って衛星通信が楽しめるんですよ、
うん、
衛星通信、人工衛星、
はい、人工衛星、
うん、
はい、
ね、
はい、
それを楽しむ方々が主催するイベントがあったんですね、
うんうん、
でこれは2つのイベントの中に2つのこの催し物がありまして、はい、まずは一般の方、特にお子様がいらっしゃる方向けに、うん、衛星通信をちょっと体験してみようというのが一つ、
はいはい、
もう一つはその衛星通信を楽しむ人たち、または衛星通信にその人工衛星を作ってる研究をしてる人たちとの、うん、のフォーラム、
うん、
まあ講演、
これはちょっと大人向けの感じの講演でね、
そういうのが行われましたので行ってきました、うん、で主催が、まあ、これがですね NPO 法人日本アマチュア衛星通信協会というのが、これすごい昔からあるんですけども、ジャムサットっていう団体が主催してます、
はい、
このアマチュア無線で衛星通信を楽しむ人たちの集まりなんですけども、この組織っていうのは実際にちょっと、他の国にもありましてですね、う
ん、あります、私アメリカ行った時になんか、うん、
ありましたよね、
はい、お見かけしてきました、はい、
アムサットっていうのもね、はいはい、アメリカの場合はアムサットなんです、で日本の場合はジャムサットなんです、はい、ジャパンの、ね、JA がついてジャムサット、
はいはい、
まあ、ここに行ってきて取材をしてきまして、その記事掲載させていただいてます。150、151ページということで、ぜひご覧になっていただきたいんですが、まあ、写真中心なのでね、細かいことはあんま書いてないんですけども、
うん、でもこれ子供さんたちいて、うん、なんか子供さんたちが楽しそうにできたよって見せてますけど、何作ってたんですか。これ
はですね、電子ホタルっていうのを作ってましたね。電子工作の一つの、
じゃあ、うん、ホタルだから光るの。
光るんです。
お、
光るんですけど暗くなると光るっていう、そういう仕掛けの電子工作でしたね。でもまあそれちょっとなんとなくこう、なんですね、緊張をほぐすためのイベントだったみたいで、
うんうん、
その後に行われたのが実際に、地球の周り回ってる人工衛星からの電波を聞いてみようっていう、そういう。
人工衛星からどんな電波が出てんですか。
人工衛星からですね、何が出てると
思う。みゆかさん何出てると思う。人工衛星から。
人工衛星から出てる電波、
うん、
え、
なんかモールスかなんか送ってんですか。
あ、正解ですよ。
どんなモールス送ってんのかな。
自分 の、 衛星の名前、
私は誰よみたいな感じ
で、
ね
うん、まあ、私はまだ丁寧に言ってないですけど、例えばロシアが上げた衛星です、 RS44 って言うんですと、
うん、
RS44 ってモールス。
あ、へ
あれ、あれですよ。まあ、イメージですよ。
イメージね、イメージね。
うん、他にちょっと難しい衛星番号みたいなのがありまして、あれを打ってるのとか、まあ、いろいろあるんですけども、うん、モールスなんですよ。
モールスなんですか。
で、それを、うん、でも、モールス打ってるのは、なんていうんですかね、そのモールスとかを聞いて、衛星って飛んでるじゃないですか。
はい、飛んで、はいはい。
地球の周りをぐるぐる回ってる。うん、まあ、ぐるぐる回ってる。回ってないのを見ますけど、あれは地球と同じ速度で回ってるからなんで、止まってるように見える。
止まってるように見えるのは地球の回転と同じ回転速度だから止まってるように見える
んですね。止まってる。それが静止衛星なんですけども、うんうんうんうん、普通の、ちょっと地球に近いところを回ってる衛星は、ぐるぐる回ってるんですよ。
ぐるぐる回ってる。
なので、うん、なんかこう、 向こうから地平線の方からぐーっと上がってきて、それで何分20分ぐらい経ったら沈んでいくみたいな。
あ、じゃあ同じとこにビーってやってても、あの聞こえてきたと思ったら今度聞こえなくなっちゃう。
そう、聞こえてきたっ て、あっちの方から軌道計算して、例えば西の東の空から登ってくるぜっていう時に東の方にアンテナを向けて、あの無線機でこう聞きながら、
うん、
こう東の方にアンテナを向けて、衛星がこう地平線から顔を出すとモールスが聞こえてくるんです、
うん、
日の出のように。
でまたこうやってフィーンって沈んでいっちゃうと、今度また
沈んでいく時にそっちの方に、ね、こうやってアンテナ向けなきゃいけないんですよ。
あ、手で、あ、手で自分が自分で動いたりアンテナを動かすのね、
動いたりしなくちゃいけないんですけども、
はいはいはい、
それを体験いただいた。
へ、うんね、いやでも子供さんたちいかがでしたか。なんか結構ちっちゃな子供さんたちもいらっしゃるみたいですけど。
そうなんですよ。それでみんなでバルコーに出て、この日本未来科学館の一番あの屋上に近いところですね、そこをあの、うん、会場になってたんで、バルコーに出てみんなこのヤギアンテナを衛星が登ってきそうなところに向けて、
うん、
聞こえるか聞こえるかってやって、で聞こえてくるわけですよ、
うん、
ツーとって聞こえてくるわけですね。それを聞いて、うおーすげーとか言ってね、みんなで感動してたっていう、そういうイベントでした。
あ、
はい、
でもなんか宇宙からのそういったものを聞けるってなんかすごく夢があるよね。そうだもんね、
面白いですね、うん、いや私はそれで衛星通信始めましたね。手前味噌なんですけども、最初に聞いたのがロシアの衛星だったんですよ。やっぱりね、そういうの、それは言葉で喋ってましたね。モールスじゃなくてふにょふにょふにょふにょ言ってるんですよ、
うん、
なんて言ってるか分かんないですけど、
うん、
でなんかビーコンビーコンとか言って出してる、言ってて、お、感動して、わ、これ宇宙からの電波だって感動して、衛星通信ちょっとやったことがあったんですけども、まあ、その体験を、そのような体験を してました、子
供たちが。ここにね、展示コーナーって書いてあって、うん、この実物の模型みたいな、なんかここのピカピカ太陽光パネルがいっぱい貼ってあるような、これが打ち上がってるってことなんですか。
あ、そうなんです。これは実際に、打ち上がって宇宙に回っているものの、
うん、
模型ですね。それ展示されてて、はい、これ実際日本が上げたんですよ昔、
はい、うん、じゃあこれと似たようなのが今でも上がって
る
んですか。
今でも上がって動いてるんです。
へ、
これと同じような古いのが、
へ、うん、そうなんです。
そういうのがあるんですけども、でここの展示とこのフォーラムっていうのは、あの衛星を作ってる研究機関って言ってもなんと大学生とかが作ってるんですよ。そういうあの技術系の大学の人たちが、うん、キューブサットっていうのをいくつか作ってましてね、うん、でそれを地球の周りをいくつも回ってるんです今。それを作った方々が、まあ、ノウハウとか、あのどういうものを、どういうこれからこういうものあげますよとか、あげるっていうのは、うん、あの打ち上げますよとか、そういったようなね話をここでしてました、ベテラン向けに、
うん、ね、うん、ミュークさんちのお兄ちゃん結構こういう理系の方だったよね。
うん、宇宙ではないですけど、そうですね、理科系は興味がありましたよ ね、
うんうん、だからそういう、ね、科研の子たちがじゃあみんなで研究してそれを作って、じゃあそれを衛星であげようみたいな、
うん、そうなんです。今あの衛星ってお金を出せば、
はいはい、
まあまあ、もちろん手続きは複雑ですけど、うんうん、ちゃんと予算を取ってあげれば、
なんかよくあの最近日本からあげるほらロケットの中になんか積んでるとか、うん、ね、そういう話しますよね。
そうなんです。で、まあ、何百万かかけて、
うん、
かければあの宇宙に打ち出してくれるんですけど、うん、その打ち出すものを作ってて、それがもうどんどん進化していくんですよね。で中にはあの我々が恩恵を受けるの、アマチュア無線化が恩恵を受けるのは中継機がついてる衛星があるんですよ、
うんうんうん、
なんかこっちから例えば 144MHz 帯で、CQ を出すと、
はい、
それを 430MHz 帯で中継して下ろしてくる電波で再送信してくる。
なんかやってる人いるいる、それやいる。
そうなんです。
なんで144で出して430なんだとかよくわかんないとか思いながら、うん、
それまあ逆もあるんですけども、うん、430MHz 帯で衛星に電波を出すと 145MHz 帯で衛星が再送信してくれるっていう、う
ん、ね、じゃあそんなイベントがあったということでね、で吉田さんいらっしゃった、はい、ということですね、
はい
はいはい、じゃあそしてもう一つネタぐらいいきましょうか ね、
そうですね、あのアワードの話、
アワード、
アマチュア無線 の、 あの楽しみの一つとして、うん、アワード、あの一定の 条件をクリアするともらえる賞状、
はいはいはい、
うん、例えばもう日本全国と更新したよとかそういうので、更新したこの記録を添えてですね、申し込むと賞状を送ってきてくれるっていうそういう楽しみもアマチュア無線にあるんですけども、はい、それのですね紹介がね1個あるんです。ワンデー AJD っていうね。
ワンデー
AJD、
うん、どういう意味なんですか。
AJD はオールジャパンディスクリプトだった。ちょっとごめんなさい単語、うん、今メモし忘れてます。
ワンデーっていうことは1日で、
1日で日本の全エリアを、制覇する。日本って0から
0から、
まあ、0から 9 1, 1から9と0、はいはい、エリアまで分かれてるじゃないですか。
1から、まあ0、まあね、10エリアに分かれてる
ね、10個のエリアに分かれてるじゃないですか、はいはい、でそれをそこの地域と1日の24時間の間に更新する。
できると思う、みゆかさん。1日で
1日で、うん、難しい、
難しくないですか。
1日でですからね、あ1日でってもう午前0時から、ぐるっと回って、はい、夜中の12時
じゃあ24時間までの間にやればいいんですか、
う
ん、
そうやればいい、
でも確かにコンテストをやっているとほぼほぼいろんなエリアと更新できたって私も思うからできなくもないのかな、頑張れば。
うん、うん、でも ね全部のエリアですもんね。
そう、10エリア
10エリア ね同じようなエリアにこうグッと傾いちゃったりとかするときありますもん ね、う
ん、だけどなんかだんだん時間帯によってはあなんか違うとこが開けてきたってあるよね、更新してて
ね。1日がかりでこういろいろな方向を、うん、今こっち方向だからつながるかもしれないっていうね、うん、狙いながらやってるんでしょうね。すごいです ね
朝と夜だとやっぱりつながる地域違いますもんね、うん、吉田さんね、これね。
そうなんです。なので、うん、1日7メガヘルツをね、うん、7メガヘルツ帯で頑張ればできるんじゃないかなと想像はするんですけど、
ね、かもかも、うん、かもしれない、本当だ、はい、ね。でもこのアワードの写真がすごい綺麗ですね。
いや、そうなんですよ。でそれで、うん、1日でその条件を成就した人に、贈られるアワード、まあ、賞状じゃないですか。だから1日で終わっちゃうんですよね、
うんうん、
なのでおそらくですね、これ春夏秋冬でデザインを変えた賞状が届きます。
あ、そうか。あでもこれ、うん、姫路城がバックになってるから春は桜だし夏はこの緑が綺麗だし、秋は、ね、紅葉、そして冬は雪で、素敵だわこれ、
ね、うん、欲しくなりますよね。
欲しくなります。
なのでこれをご覧になって、ね、あこれはぜひゲットしたいって思いましたら、ぜひ1日のうちに10のエリアと更新して、
うんうん、
はい、それで申し込みをするとこの賞状が
もらえると。これなんか海外の人が喜びそうな、
ね、喜びそうですよ ね、
うん、ねやつですよね、
う
ん、
そうですね、嬉しいですよね、
うんうん、これを久しぶり10年ぶりにデザインを一新したということなんですね、この姫路クラブさんの。
そうですね、
発行のアワードの、
うん、で発行されているのが姫路クラブさん、うん、それで実際にこれ記事を見ますと69年前から発行されているということ
で、歴史あるもうアワードなんですね。
最初のはどうだったのかなっていうのがちょっと興味ありますね、うん、私は見たことはないんですけども、はい、まあ、で詳しくはこのページに QR コードが右下にありますので、
はい、
そこをこうスマホでスキャンしていただくと、このどうやって申し込んだりするかっていうのが分かりますので。
でもアワードってハマってる方ってすごくハマってるじゃないですか。わかるような気がしますよね。
これね、一生かけてずっと、ね、目標達成に向けて頑張るっていうアワードもありますし、
うん、そうそうそう、すごい何万曲みたいなやつもあるし、
ね、アメリカのね、うん、アワード DXCC とかもありますし、ありますし
ね、あとまだ普通のね、QSL カードもいいですけど、またこういったのもまたね別ですからね。
そうですね、うん、でもこれは1日で勝負は1日
勝負は1日で、ね、じゃあ24時間頑張って戦っていただいてね、う
ん、まあそれから気がついたらデータ集めたら、あ、うん、そんな1日で10のエリアと更新できてる日あったと思ったら、
そうか、別に今やんのじゃなくても過去のでもいいんですか。
過去のでもね、
うん、じゃあ今まで自分のねやったログをちょっと確認してみると、うん、意外とできてたりしましたね、コンテストなんかの時は、は
い、なのでちょっとルールをご覧になっていただいてですね、
うんうんうん、
もしそのルールに沿った形でお1日終わってるっていうのがありましたら申し込んでゲットしていただ
く。 今やって今日やったやつじゃなきゃダメなのかななんて思っちゃってたいやそうじゃないんですね、
う
ん、
そうじゃないですね、大丈夫ですね、
ね、
はい、まあこれはクラブ、うん、要はアマチュア無線同好会、うん、的なそういう集まりがありまして、そういうところが出してるアワードと、あと日本アマチュア無線連盟が出してるアワードとか、はい、いろんなアワードがありますけども、やはり有名なのは日本アマチュア無線連盟が出してるアワード、うん、それから海外でもね、もちろんアメリカの、ね、無線連盟が出してるアワードとかもありますので、ぜひこのあたりチャレンジいろいろしてみてはいかがでしょうか。
はい、ぜひ皆さんね、はい、チャレンジしてみてください、はい、ということでございました。今日も吉田さんありがとうございます、
はい、ありがとうございました。This program is broadcast from FM Palloon in Mito, Ibalaki, and is networked to CRT Radio in Tochigi, Kazusa FM in Chiba, and Gifchang Radio in Gifu. Your signal to a brighter day. CQ, Ham for Girls. はい、ということで素敵ですね、このアワードのね。写真ね、
写真とっても素敵だし、うん、なんか宇宙を衛星さんたちが自分の名前を名乗りながら飛んでるんだなと思ったらちょっと面白いですよね。
これはねあれでしたけど、うちのパルルンも、うん、記念曲毎年やってるじゃないですか、
はい、
なのでその記念曲の結構 QSL カードはお祭りだったらね、肛門祭りだったらお祭りの、うん、で梅祭りだったら梅の写真って言ってちょっとね頑張って凝って撮ってんのよ、作ってんのよ、写真家の方々いるじゃん、
はいはい、
その写真家の方たちがその季節季節で撮る写真があるので、その写真をいつも分けていただいてるの。
あ、でも更新させていただくと記念曲楽しみに、カード楽しみにしてるんですって言ってくれる方もね、うん、いらっしゃるんでね、毎年楽しみにしてくれてる方もね、
そうそうそう、だから、う
ん、嬉しいです ね、
肛門祭りだったら花火の写真にしたりとかさ、うん、おみこしの写真にしたりとか、
はい、
ね、梅だったらね偕楽園の梅だったり、今年エイトジェワン終わったじゃないですか、
はい、
今年の梅はなんと旧茨城県庁、
おー素敵
の梅、あの辺にも梅の木いっぱいあるので、
は
い、
ありますね、
その旧県庁をバックにした梅の花の QSL カードを作らせていただきました。
あら楽しみ、
はい、今ね担当が印刷をしてくださってるので、もうすぐねいろんなハムの集いに持ってってそれを出して、まあ皆さんのとこに届くのは1年後ぐらいかな
気長に待っててください、楽しみに、
うん、ね、最近はねそういった担当がいるからみんなで持ち屋持ち屋で担当分けして
ね、嬉しいことにたくさん更新させていただいてますもんね。
ここで言うのもなんなんですが、うん、8J1MITO 過去一の更新曲になりました。
あらまあすごい、ありがとうございます。
はい、
はい、
もう幻とは言わせない
びっくり。
いや今回はね結構週末のたんびに出させていただいて、うん、みんなで最終日は頑張ろうって言ってみんなで頑張ってたから、
うん、
まあパルルにして頑張った数ができました。
はい、珍しい、はい、私も登場したし ね、
ということでみゆかさん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ 浜ラジオの協力でお送りしました。
お相手は
あれ JI1KTI 原田美優香と
JI1BTL 三鷹でした。それでは皆さん7388さよなら。